人間というものは、
はい、何、人というものは、
そう、
はい、ホモサピエンス、
あのね、
ホモ、
すべからくよ、
すべからく、すべからく、難しい言葉使いますね、
すべからく、やっぱその俺は、俺最近ずっとゲームやってるわけ。
ゲーム、
うん、
ゲームとは何、この人生というゲームを。
いやいやいや、まあ人生というゲームまあそういう壮大なテーマにしてもまあいい、うん、まあいいけど、
ジュマンジ的な。
そう、ジュマンジも昨日見に行ったんだけどね。
ジュマンジの話は
また、またオープニングで話しましょう。
ごめんね、なんか先になんか俺が、
ウェルカムトゥーザジャングルの話はまた後でしますけど、
はい、
ほんとタイムリーに昨日見に行って
きた。ほんとに、
うん、あの
なんか先にかぶっちゃって。
そうじゃなくて、まあゲーム、まあそれも絡めるんだけどさ、うん、結局
絡める、
後ほどね、
うん、
後ほどパスタみたいに絡めるんだけど、
そう、
人生ってのはゲームなのかもしれないね、ゲームなのかもしれないね。
すごいなんか言いますけど、何、
俺はゲーマーの目線から人生を切った。というわけで、始めていきましょう。
なんかそのドヤ顔みたいな
結論付けた。
なんかすげえ。
始めていきましょうか。第10何回だ、うん、第15回かな。
15回、
15回になるかな、
うん、
多分
ぐらい、
多分15回になると思いますが、はい、まあ間違ってたらごめんなさい。それではまあ4月になりましたんでね、皆さん新生活中だとは思いますが、
うん、
ね、新生活いかがお過ごしですかということもね、まあこれから忙しくなるでしょう。社会人の皆さんも、うん、これから1年間ね、この年度2018年度を頑張っていきましょうというところで始めていきたいと思います。フランボイバンド、アイデンティティが問われる。改めまして、はじめまして、の方ははじめまして、フランボイバンドギターボーカルの鈴木凛太郎です。
はい、はじめまして皆様、フランボイバンドキーボードの三下敦です。
そして、我々の、このラジオのですね、構成作家を務めてくださるのはこの方だ、
鉄鋼団のノイエです。
はい、
はい、というわけでね、こう4月なんでちょっとあのみんなに、なんていうのかな、もう僕たちのこと分かってほしい感をね、気持ちで出しながら
もうやってるわけ。もう始めましてなんて言っちゃったね。
始めました
。10何回
って出ちゃうのよ、出ちゃうのよ、やっぱその4月だなっていう俺の気持ちがね、
まあね、新年度感
とかね、新年度感
出ちゃう、新規一点感
のね、新規一点感
のね、はい、ありますけど。
だからさ、4月になれば彼女はとかね、こう4月っていうとこう、なんていうの、なんていうの、まずエイプリルカムシビルって曲だけどさ、
はい、
そのサイマンドガンファクトのね、
うん、
曲だけど、その4月っていうものに対するこう人々のこう考え方みたいな、まあ、独特だよね。なんかその前回3月末でした、3月のなんかってこんな感じよねって話したと思うんだけど、
うん、
なんかその4月のさに追従するものというかさ、わかる、別れの季節とかって言うじゃない、
言います。
そうそうそうそう、4月ってじゃあ始まりの季節かっていうと、そうでもないんだよね。
あ、そう、本当にそんな気がする。
なんかどっちかっていうとさ、後に始まったっていう感じしない、
後に始まった、
いや
振り返ってみた、
あの時が始まりだったなみたいな。
だから俺たちだって同じだから高校で出会ってるわけだからさ、うん、俺はだからこの4月に十何年前かの4月に淳と同じ高校で会ったはずなんだよ。
出会ってるね。
でも実際その淳と話したのとかっていうと、そのちょっと後だったりするんだよ。
まあそうだと思う、
ね、1月とか、まあ、2週間後とかさ、
うん、
まあだから5月だったりとかさ、
うん、
実際よく遊ぶようになったのはとかって言うと半年後だったりとか、
うん、
だからいつ始まったっていうと、そんなに4月って名前上がんないんだから、みんなだからスタートっていうものがさ、うん、こうバーンってこう、なんていうの、こうスタートして馬が出るじゃん、パドックからバーン飛び出すじゃん、うん、飛び出して走り出したことの時のことは頭あんま考えないんだよね、
うん、
で走ってる途中で、うん、こいつどこどこにいたなとか、
うん、
だから中段にいたな、こいつ俺と一緒にとか、
うん、
あ一番前あの走ってたなこいつとか、で一番最後のこうレースの一番終盤でこいつ追ってきたなとか、こいつ逃げで勝ったなとかさ、
うん、
差し切ったなとかさ、うん、そういう風にな印象がどんどんどんどん後半になって思ってくるわけで。
なるほどね。
だ結局だから俺逆に4月になって思ったのは、3月とかの方がみんな印象強いのかなって、逆にね
終わりがちゃんと終わりですからね。
そうそうそうそう、
なんか印象強いよね。
強いんだろうな。だから俺の勘違いだった。だから3月って地味だなみたいな話
あ、本当に、あ、そうか、
反省、
反省の弁
なるほど、それも今になってそういえばねって思った。
そう、反省のベンですよ、ベン・ジョンソン、反省のベン・ジョンソン。
なんか元気、大丈夫、元気出しないで、出てるから。何
どうしたの、
大丈夫、何ドーピングしてる、
ねえ。
ベン・ジョンソンだけにね。
やばいな、大丈夫ですか。
さっきの話続きだけどさ、昨日
さっきの話は続きですけど、はい、
そうあれ見てきて、
あ、ジュマンジ、
ジュマンジ、
お
ー、あのね、めっちゃめちゃ面白かったのよ。
あ、そうなんだ。
そう、普段ね、見た映画の話なんかしないんですよ僕、はい、映画めっちゃ好きなんで、
うん、
まあ、よく見るんで、
うん、
こう、いちいち映画の話なんかしてもさ、うん、あ、結局俺がすごいなんかそういう素敵な感性持って生きてるっていうのはバレちゃうだけの話なんだ。、うん、
はいはいはい、
ね、あのこのポーランド映画がさ、なんて言ったってさ、みんな、あ、なんかこの人気取ってんなって思うか、もしくは、あ、素敵この人、私に見えないもの見てるって俺のこと好きになっちゃうか、どっちかだから、まあ、そういう波風立てたくないわけよね。だから映画の話なんてしないんだけど、自慢自慢面白かった。だからその CM とか見た時に、うん、すげえなんかお祭り映画みたいな印象で見たんだけど、うん、その要はあなんか中に VR 入るみたいなさ、わかる、なんか 今の流行りみたいな感じなのかなと思ったのよ。だから結構設定とか度外視して名前だけ取って、
うん、
あの好きだった暴れる映画かなとかって思いながら見たんだけど、うん、ちゃんとそのジマンジってまあすげえ何十年前の映画ですよね。
ね、古いよね、
15年とか。
そうだね、二十何年前の映画だよね。
俺もちっちゃい頃だ
よ。俺もあったよ、俺たちがちっちゃい時にあって。
何だと覚えてるそれ。
そうそう、
もっと
前の。ロビン・ウィリアムスとかさ、あと若い頃の。
そう
まだ子役だった頃のね、あのキルステン・ダンストちゃんとかが出てるからね。
へえ、もっと前の。まあでも、
そうだよ。
そんぐらいだもん。
で、キルステン・ダンストだってもう俺たちの随分前だもんね。
そう。
だから、あれをちゃんとリスペクトした、筋道があった上での、その、正当な、変化というか、
で流行りも取り入れてみたいな。
へ
ー、流行りも取り入れてというか、ストーリーも、うん、あ、うん、素晴らしいし、何よりもね、役者さんの力すげえなっていう。
へー、あー、いいね。
あのジャック・ブラックが出てるんですけど、
出た、ジャック・ブラック。
今回
ジャック・ブラック
マジで俺クリソツで。
今回もでしょうね。
今回特に
本当にいた、
うん、
ユータル君いた。
俺だからもうすげえ感情移入しちまってさ。
そう
でもね、
俺だって
だもんね、それは。
まあだからどこまでね、ネタバレとするかはわからないけど、うん、一つだけ言えるのは、だから何が素晴らしかったっていうのは、要はその高校生4人が、まあ全体のあらすじとして、ね、うん、高校生4人がゲームに吸い込まれてしまう。
自慢でだもんね。
そう、吸い込まれてしまうっていう話で、うん、で吸い込まれた時に選んだキャラクターになってしまうわけだよ、
うん、
ね、で選んだキャラクターになってしまうから、こうその自分ばっか結構自撮りばっかしてる、こうスマホ依存のすごい結構セクシーなモテる系の女の子がいるんだけど、イケイケのね、
うん、
その子がジャック・ブラックになっちゃうわけよ。
ああ、
だから作中ジャック・ブラックはその子なの。
あ、なるほどね、
中身が。それが本当に
ジャック・ブラックが JK を演じる中身いるジャック・ブラックがいる。
そうなのよ、それが本当に説得力があるというかさ。
へー、
最後まで本当に面白い。だからそのオタクの子が、うん、そのドウェイン・ジョンソンを演じるね、
うん、
そのブライアン・ストーム博士に、ストーム博士になって、
うん、
こうあのムキムキになっちゃう。
そうオタクがムキムキにな
っちゃう。そうで、黒人のさ、いつもそいつのことをなんか結構顎で使ってる、こうフットボールやってるような黒人の、そうムキムキのやつがあのちっちゃい黒人になっちゃう。そうとか、そのオタクの女の子がセクシーな女の子になっちゃったりとか、
ま
あ、そういう変化があるから、そういうのがまた面白いで、映画館がこんなに笑うかっていうぐらい笑いがすごい起こってて、
コメディなの、
うんとね、
なの
アドベンチャーかな、
アドベンチャー、
アクションアドベンチャーだから、そうアクションとかもすごく面白いし、うん、そのなんていうのかな、でそのコメディパートみたいなものとかも結構、うん、なんていうのかな、子供ももちろん楽しめるんだけど、どっちかっていうと大人の笑える笑いが、ちょうどよく抜いてくれる笑いがめちゃめちゃ多くて、とりあえずキャラクターがこん愛がすごくある話だから、だからその見終わった時に本当に好きになってる、
うん、
その全員登場人物のことをね。
なるほど。
そう、それがまた面白い、久しぶりにいい映画見たなっていう印象がすごくあるんで、皆さんもしよろしければ
ぜひ。ジュマンジ、
ジュマンジ
見てこようか。
ジ
ュマンジ、
はい。でこれからね、映画の話になるけどさ、4月入ってからこれからまた面白い映画の続編がガンガン出てくるからね。パシフィックリムもそうだし、
あー見たい、
パシフィックリム、
そう、あと今 SF でやってるので言うと
バレリア
ン、バレリアンとかね、 そう、デイン・デハンが、うん、あの今注目の若手俳優ですよ、
は
あ、デイン・デハンが出てるね、バルディアンだったりとか、
デイン系だね、デイン系、
まああとはその
雷の魔法ですか、
そうそうそう、
あとはほらあとジョン・ウィリアムスとさ、うん、あのスピルバーグがタッグ組んでる、はい、あのでメリル・ストリープとさトム・ハンクスが、
あーペンタゴンペーパー
ペンタゴンペーパー
あ、見てきた、
あ、どうした、
めちゃくちゃ面白い、
やっぱそうですか
めちゃくちゃ面白い、
あ、本当ですか、あー、行かないと、
あれの大好きな系の人にはもうドハマりする、
いや、それもそうだしさ、だってジョン・ウィリアムズと
役者が良すぎる、
あとね、うん、もう全員素晴らしいじゃん、
あのね、役者がまたね、濃い役者なんだけど、なんかその人にしか見えなくなってくる、
トム・ハンクスとメリル・ストリープがね、
うん
っていう、まあ、まあ実力派のもちろん俳優だし、あの話自体はどういう話なんですか、あらすじで言うと、
あらすじで言うとね、いわゆるベトナム戦争の、
はいはいはいはい、
あれその戦争に関わる機密文書があって、
はい、
それがまあリークしてしまうんだ
けど、はいはいはいはい、
それをめぐってあの新聞記者とかもう新聞社とかのメディアがそれをどう扱っていくかっていうことをこう向き合わされる、こう政府とかの圧力とかもこうかかってきて、でそれをめぐるね、こう人間模様というかその史実を元にした、実際にあった事件を元にした、
じゃあまあある種フィクション、
ノンフィクション系の、まあ、
話だ、
話、
いやでもね、だからだからアチに分かりやすく言うとさ、う
ん、
まずそのスピルバーグとジョン・ウィリアムスのコンビなんて言うとさ、
うん、
もう一番分かりやすいのはあれですよ、
はい、
インディ・ジョーンズとかあのバック・トゥ・ザ・フューチャーとか、
ああ好き
でしょ、バック・トゥ・ザ・フューチャー、インディ・ジョーンズ
大好き、
ジュラシック・パーク
大好き、
そうですよ、
神じゃないですか、俺その3つは本当に好きで見てたわ、
だからそれの2人がこう社会派のドラマやるんだ
よ、じゃあ絶対もうね、うん、ガッツするじゃないですか、
でそういうね、なんか地味なあの感じがするじゃない、そういう、うん、こう硬い感じ、
うんね、
だけどエンターテインメントとしても一級の面白さが、
これはちょっと行かないと、だからほんとみんな週末はね、こんな遊んでる場合じゃないから
遊んでる場合じゃないから、
映画見に行かないと、
映画は遊びじゃないんだ、いやその
なんかだから友達となんかディズニー行ったりしてる場合じゃない
本当に
キャンパスでパスポートで
何その何あんの今新しいのキャンパスデーパスポートみたいなのが、
いやいやだからオフシーズンとかはさ、
うん、
学生休みというかディズニーは、
へえ
そうそうそう、
いいな、別にいいなって言ったけど
春キャンですからねまあとにかくだからさ、その映画が面白くてさ、だ今度アベンジャーズも出るしね、インフィニティウォーが出るしね、
うん、
でもね、インフィニティウォーの CM があってさ、こう映画館で流れるような CM があってさ、で見てんだけど、まあ要はそのお金持ちの、そう解説したお金持ちのセレブ、アイアンマン、
アイアンマンね、
雷の力を司る神様、そう
そう、マイティソ
ーね、っていう風になんか説明がちょっと好きになったわけよ、う
ん、いいじゃん、群雄割拠感があって、
ね、群雄割拠感があるでしょ、で、その一番最初のアベンジャーズの、まあ、まあ主要メンバーの説明が、
うん、
そしてブラックウィードとハルクとかって、まあブラックウィードとハルクだけなぜか流されてたんだけ
ど、ね、ポンポンって
尺の問題でね、
よくあるよくあ
るこいつらの説明はまあ難しいかな、
まあ、うん、2番手以降なんだろう、
そうそうそう、だからってなってるんだけど、俺さ、その前にノイエさんとハルコさんと一緒にブラックパンサー見に行ったわけ、
どうしたね、
そうそう、これマーベルシリーズのね、うん、そのアベンジャーズも登場するんですけど、
うん、
その時に気づいたんだけど、
はい、
俺は全シリーズ見てるのね、
うん、
そのアベンジャーズ関連というかマーベル関連の映画を全て見てるんですよ、
うん、
で、そのそれで2人に説明しようと思ったら、
うん、
3年かかる
まあそうね、
だからさね、登場するだってヒーロー、
うん、
でいいよ、
うん、
アイアンマンとかさ、
はい、
ソウ、
はい、
ハルク、
はい、
ね、キャプテンアメリカ、
お
ね、ブラックウィドウ、
はい、
無限マカロニ
無限マカロニ
無限マカロニ、まあルールだけど今回で言うとさ、新しいヒーロー、スパイダーマン、はい、
スパイダーマン、
ドクターストレンジ、
おドクター
ね、ブラックパンサー、
うん、
その後にもうさらに今回はガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのキャラクターもいるから、
うん、
スター・ロードでしょ、
はい、
ガモーラ、
はい、盛りだくさんじゃん、
もう分かんないよ
ー、ガモーラもいるし、ロケットいるでしょ、
うん、
え、なにロケット、ロケッティア、
ロケットこれですよ、僕のこの
パーあ、このアイコンのやつね、
そうで、あとはほらね、
え、あれも何、あれもアベンジャーズなの、
これもね、アベンジャーズというかもうそのマーベルシリーズので今回のインフィニティウォーに参加するんですよ。
あ
そうです
よ。それは何、人対人の人対なんか異星人 VS そいつ
じゃ今回のその 要はアベンジャーズ
みんなって
っていうのが、うん、そのまあマーベルシリーズでも屈指のヴィラン、
うん、
であるサノスっていうね、
サノス、
まあ要は宇宙を、うん、の中でも最強最悪の、
うん、
まあ男という、
佐野元春、
そう
佐野元春、
宇宙の佐野元春、
う
最強最悪の
最強最悪
最悪の
俺は言ってないから、
うん、ね、その宇宙の佐野元春が、
はい、
その地球に来ちゃうから、
はい、
地球に来ちゃう、アベンジャーズもそうだし、ガーディアンズ・ギャラクシーも要は宇宙、ガーディアンズは宇宙のやつなの、
うん、
それでも来るし、
はあ、
もうごっちゃ混ぜで、まあいろいろあるわけよ、
まあいろいろあるんだよ、それぞれにそれぞれのストーリーがあって、
そうなんだよ、
でそいつらはそのストーリーを持ったまま、バックグラウンドを持ったままそこに集結するから、
そう
濃すぎるんだね、一人一人が、
そうなのよ、
なのに何でもね、だから
調味料濃すぎて俺もうな、胸毛しちゃってないけど、
まあ、そうだろうね、
だからそのいアベンジャーズの時はまだワクワクしたのにっていう、いや俺は分かるからいいんちゃいいんだけど、これ大丈夫だ、不安感、親心好きだからさ、
うん、
これだってどうすんの、例えば女の子がさ見たいって言って見に行った時にさ、俺面白くしてあげたいと思うじゃん、そしたらもう映画を見る5時間前に1回集合して
前情報を入れるわけ、
そう説明会をホワイトボードとかでやんないと
それでさもういいじゃん、もういいじゃん、もうボーッと出て、ま
あ、相関図書いて、
どういう面白さはその人が感じるものだからさ別にいいじゃん、
いやだって、ね、だってまずさ、まずお前知らないかもしれないけど、だってアイアンマンとあのキャプテンアメリカはもう道分かっつってるからね、でキャプテンアメリカとかウィンターソルジャーとかそっち系のやつだわ、もともとアメリカの英雄だったのに 今のこの世界観の中ではあのキャプテンアメリカは国家指名手配犯だからね、
うん、まあまあでもそれはさ別にな
んで喧嘩したと思う、
一人の女を巡った、
違うんだよ、それはアベンジャーズのあり方なんだよ
イデオロギー的な、
まあ、そう、
それはでも
大きな力を扱うのに国連に任せようとした実業家のアイアンマンと、正義というものを施行するのは僕たち自分自身たちの正義でやるべきだというキャプテンアメリカとのぶつかり合いなんだよ、
うん、だからそれは知らなくても楽しめんじゃないの、いいじゃんいいじゃん、表そういうのね、見たいって女の子は表面だけの面白さ、いっぱいいろんなキャラクターがいていろんな能力があって面白いねだけでいいじゃん、そんな 君みたいに、だから君になりたい、ならせる必要ないじゃん、女の子君みたいに深くいいんだよ、浅く広くだよ本当に、
じゃあ浅く広くで、じゃあ俺も浅く広くでいい
と思う、いいじゃん、緑色の肌の人がいるだけで面白いの、もう
じゃああのね、浅く広くでいいのよ、いいの、
いいじゃん、
ただ俺今回のインフィニティウォーに関しては詰め込みすぎてて、うん、俺らでも気絶するんじゃないかって思ってるわけ、う
ん、だから気絶だからそれはだから分かるよ、分かるけど、
いやでも5時間予習は必要なんだよ、
やだよ、
あの前菜がもうまず
お腹いっぱいだ
よ、ちなみに5時間っていうのは譲歩してです、
分かる分かる、だって君が今まで、
いや3日
だからそう
3日あったら俺はもうマーベル映画をどれ見ても大丈夫にしてやる、
監禁だよそれは、
なんかそうドラゴンドクラみたいだな、なんか
ほんとに3日間でお前らを絶対にインフィニティウォーに届けてやるって、
うん、
だからねさ映画をさ、だその続きものっていうとさ3つぐらいのイメージでしょ、で今まで俺たちも3つぐらいのイメージだった、
うん、
でもこのマーベルとかまあが始めたね、
うん、
こうマーベルユニバースだよね、うん、こうプロジェクトってまあ壮大なプロジェクトがあってさ、うん、監督も違ければ、
うん、
こう全然制作の日も違うし、いろんなのが違う中でこう実習映画ができるようになって、
うん、
こういうプロジェクトになったわけだけど、それのおかげでこう要はファンも増えるし、まあでも、うん、もう映画界変わったなって思う、すげえこんだけ繋がるとね、すげえ
な、いいよね、スターシステムみたいなの好きだもんだって俺、
いやだからさ自分自身でもそうだ、本当に好きな人はいくらでも惚れるし、知らない人はそれだけで面白いしっていう映画を、
でもさ一つのファンのコアな一つの作品のファンからしてさ、すげえスパイダーマンが好きな人がそのマーベルのいっぱい出てくる中でスパイダーマンがあまりいいポジションになかった時のさ、なんか手のひら返しとかないの、うわ私のスパイダーマンこんな扱いされちゃって本当にみたいな、ギャグキャラにされちゃったりとか、例えばね本当に 私のハルク本当はかっこいいのに逆ポジションに置かれちゃって、この映画ではだから私この映画嫌いみたいな、そのなんか過激派みたいな原理主義者みたいなのがいるんじゃないの。
いや、いないんだよ。
いないの。やっぱみんな愛してんだ。それは多いんだ。
それが偉いもんでさ、あのあっちのもともとマーベルっていうものはさ、要はあの一個のキャラクターが出来上がったやつをいろんなその、クリエイターたちがさ、あの別世界線の話でどんどんどんどん、要は日本で二次創作的にこうガンガンガンいろんなシリーズ書いちゃってるわけ、だから性格もちょっとずつ違くて、ちょっとずつ同じなわけ。
なるほどね。
でそれがこう粉でこうこうサササササって全部こうこした時に出来上がったキャラクターっていうのの設定っていうのを生きてれば、まあ何も文句言わない。
なるほど。で私の作品のこのスパイダーマンが好きだっていう人は、なんていうんだ、それが好きなだけで別にスパイダーマンは好きだけどみたいな、そういう感じ。だ
ピーター・パーカーは大体こういう性格。この例えば分かりやすく言うと、例えば生卵を投げつけられた時に、相手を睨み返すやつか、それとも下を向いてるやつか、はい、ぐらいののこと
が大体のね
が分かればいいの。
なるほど。
そうそうそう、それさえ一緒だから別にピーターパーカーピーターパーカーでいいのよ、いろんなやついるよ。だからトミー・マグワイアが演じた初代のスパイダーマンの映画のスパイダーマンはちょっと鬱屈したね、あのちょっと暗い男で、あのよりインテリジェンスに振ってるようなやつだけど、でその後やったあのアメージングスパイダーマンシリーズだと結構明るい男になって、前髪遊ばせてるし、あの学校でスケボー乗るし、
なるほど、
明るいやつになってるし、ヒロインも もちろん違う。でもピーター・パーカーってものの設定があって、そのピーター・パーカーはこうだよな、こうメガネをこうかけて、でこうなんだろうな、学校では結構いじめてるっていうか、こうカーストの中では下にいてとか、まあ、そういうのが合ってれば大丈夫。
東映スパイダーマンとか、
東映スパイダーマンももちろん
です。てててててつくつくつくててて
て。ちなみにですけど、俺最近読んだ SF 小説の中にレオパルト出てきました。
マジで。
はい。
すごいな。
で、すごいじゃん。あ、後であの紹介しますよ。あの、アメリカのオタクの男の人が書いた映画、あの小説で、あの SF 小説
が。すごいな、まさかあれを出すとはっていう。
あの最後の一番最後の決戦で出てきます。
すごいじゃん。
あの自分が想像する強いものっていうのでレオパルトに出す。
すごいな、影響力
オタクだな。
オタクだな。コアなところニッチェのとこやってるん
だ。そうでしょ。ね、俺こういう時にうわーと思って、アメリカのオタクキモッと思って日本のオタクが、
じゃあ本当に日本のオタクはねライトだと思う、本当にライト。
いやだから
オタクのなんか敷居が低い。向こうのオタクはもうガチ
じゃん。向こうのオタクのさでいうところのね、そのナードとか、ちょうど昨日話したんだよな。だからナードとかさ、あの言葉があってさ、オタクを表す言葉があって、ナードっていうのとギークってのあるわけよ。
そう、
これの違いがあるやって、こうまあなんかいろいろあって、そのまあそのどういうものに興味あるかっていうのは結構近かったりとかするんだけど、こう映画だったりとか、こう学問物理学だったりとかっていろいろあるんだけどさ、こうついてる職業とかも全然違うんだし、なんかギークはギーク以外と結婚するけど、ナードはナード同士で結婚するとか、だからそういう違いがある。あ、
なるほどね、分かりそうな感じね。
そうそうそうそう、ちょっとついて職業とかも全然違くてみたいな話があってさ、日本でも多分あるよね。
あ、
オタクっていう言葉しかないけど、でもついあっちはだから、あっちのオタクってのはついてる職業とかもそうなんだよね、要は決まってきてるっていうオタクのつく職業みたいな。
なるほど。なんかすげえオタクがあれで物理学者になるみたいな、なんか
そのそうそうそうそうそうそうそうそう、
ね、まあまあそうね、まあまあ難
しい。でも日本はいろんなところにオタクがいるじゃん。
うん、だからライトなんだよ、別に表面だけでいいんだよ。オタクはオタクだからって別にその職業をつかなくてもいいわけみたいな。
でもなんだろうね、
浅いんじゃない、浅くていいんだよ別に。ただ趣味
思考だと思うんだよ。
そう、それそれ。
ただオタク的な思考みたいなのあってさ、俺多分オタク的な思考だと思うんだよ。
まあ俺もね、あのビルの室外機がボンボンボンってやったら、ここで降りてここで降りてとかイメージするもんね。
なんだそれ。ちょっと待って、
室外機があのテレコにさ、室外機がボンボンボンって置いてあった時に、あそこからローリングでちょうどこの段に降りて、ローリングで降りてったらここは降りれるなみたいな、
そういう、
それは
そういうことか。それは小学生的な思考じゃないか。
それはなんだ。
いや、それは俺もやるし、
でしょ、
俺はだからそれあれでしょ、電車乗ってる時にこう釣り革つかまりながら外の景色見てる時に、その忍者走らすみたいなこと。
まあ言ってみればそうかもしれないね。
並走する忍者走らす
みたいな。そう、ね、ダークソウル的な感じで、あそこだったらダメ、落下ダメ、受けないなみたいな。で、ここでエスト飲めばちょうど回復して降りていけるなみたいな、そういうイメージをするみたいなんじゃなくて、それはオタク的思考じゃなくて、
それはゲーム
の
ゲームのそれはゲームのかもしれない。あ、じゃあ俺はゲームのかもしれない。
うん、
俺はゲームのだわ。
俺だから言われることはな、俺は自分の好きなジャンルになるともうほんと話止まんないわけ。
はい、
その感じとかが、
まあそれはオタクかもね。
オタクっぽいよねって言われることがすごくある。
うん、
だね、
熱が入ってきちゃうやつな。
そうそうそう、うん、でもそれをなんかなんとなく俺のそのキャラクターとかさ、
うん、
こう人間性とかが打ち消してるから、あんまりこういじめられてないけど世間から。
はい、
でも多分オタク的な多分とこあるんだと思う。
いや、そうですよ。今段階までのこの今回の放送で見ても多分映画オタクだし。
そうなんだよね、
うん、そもそもその話だもん。
映画オタクなんだよね。
そうなっちゃうもん。
いや、映画詳しい人か映画オタクかでいうと映画オタク
だ。映画オタクだね。映画詳しい人は、
映画詳しい人は多分スッとちゃんと説明して終わるはずなの。
う
ん、
そう。
でも俺は自分がここ面白いってところまで説明したいからそこが俺オタク的
なの。なるほどね。だって初めて行く人にさ、みっちり5時間予習の時間を設けたいっていうのは多分オタクだよ。
いや、5時間は
分かってる。情報でございます。3日欲しいって言ってるじゃん。分かる。3日くださいって言ってるでしょ。
もっと言うなら1週間俺と生活してほしい。
合宿ね。
そう、うん、
強化合宿。
だからそういうふうに言うのはオタクだよ。
あ、強化
合宿はそうだって言わない
よ。合宿じゃない、同棲してほしい俺と。
アレンジャー同棲。
じゃあ、俺と同棲して俺の見るもの全てを伝えたい。
オタクじゃもう完全
に怖いよ。
うん、最高の気質があるオタクだよ、それは。
俺と一緒に住まないっつって、
うん、どうすんの。じゃあそのりんたろーの分身ができたらどうすんの。
アベンジャーシェアハウス。
うん、
違う、
どうなの。
どの分身が欲しいわけじゃないのよ。
ってね、同じ思考を持った映画に対するアベンジャーズ、りんたろーと同じアベンジャーズ好きのやつができたらどうすんの。それってリリースすんの。ま、たもう解き放っちゃうの。
いやいや、ま、アベンジャーズの
サイコパス増殖。
じゃあマーベル関係の映画出た時に一緒に行ってこう見た後にこうあれだよね、こうメシアで
腕組んで
ひたすら
尊い
今日のさ、あのシーンなんだけどっていう話をずっとした。
あ、共通の趣味を持つ人が欲しいってこと。結局は共通の趣味ってか同じレベルで語れる友達が欲しい。
いや別にそれいる。全然俺より詳しい人もいるから知り合いに。もちろん終わったら LINE するけど、見ました、あれやばかったですねっていう話はするけど、そういうのが欲しいんじゃなくて、まあなんていうのかな、楽しんで欲しいだけ
で。楽しみ方もね、その人その人の楽しみ方があるから決めつけちゃいけないんじゃない。
いや、そうなんだけどさ、知ってたらやっとすることって教えてあげたいじゃん、時間があったら。
いやでもさ、知らないからこそ感じれるものがあるんだよ。
いや、もちろんそうだよ。
だからそれはどうすんの。そうだったら、その人はそっち側だったら、
だから聞くよね。だ、
あ、聞くんだね。
だ、相手の意思がないと。だってさ、俺は
寝てる。相手の意思があったみたいなんだね。分かった、それは分かる。教えてって言われたら教えるってこと。
いや、だって俺は軟禁じゃん、俺が。
いや、そうだよ。
いや、俺はそう、イメージ的に
はそうだと。俺はもう有無を言わさず言った
もん。なんか、
ずっと
でね、
俺今、ちょうど言ってんじゃん、だって、うん、今言ったじゃん、俺一緒にすみませんかって。
いやいや、
嫌だって言われたら、
違う違う、すいませんかって言った時にはもうすでに縛られてる
とか言
って、
もう有無はない、はいって言えない。
ポテチとコーラをね、こう、
あ、そうそうそう、
はい。ちなみにね、最近ね、そういうホラー映画見たんですよ。それについてもちょっと説明したいなっていう
の。いや、オタクじゃん、もう完全に。だから
オタクじゃん、ひどいオチだな。
さあ、というわけでね、あ、またよろしいようで、皆さんね、4月からいろいろ始まって忙しいと思いますが、こういろんな映画が出てるんでね、こういろんな映画館で見たりとか、まあ最近のネットフリックスとかあります
けど、
楽しんでいただければと思っております
。三国志みたいなもんでしょ、アベンジャーズはね。
それでは、コーナーに行きたいと思います。
はいはい。
さあ、というわけで、コーナーに行く前にですね、曲紹介なんですが、二人とも聴いてくれましたか。かれこれ一週間前にアップロードして、
はい、
まあすげえ今人気を出してる。
あれ、ようこそジャパリパーク。
違いますよ。
なんで
ウェルカムトゥ、ようこそ、あれの話する。
なんで
ウェルカムトゥザギャングの話する。
今日ちょっとやったじゃん。 いや、ブラックパレードですよね。
あ、あれ
ウェルカムトゥザブラックパレード。
ウェルカムトゥザブラックパレード。
エンディングあれだったよ。あの、ジャンゴーだったよ。ウェルカムトゥザ
ジャンゴー。マジでかかるんだ。
プリーズプリーズだった。
それはいいんだよ。
それはいいんだよ。俺が悪いかって。
あ
俺が小さいことね。
そうで今日の俺は何でも拾うよ。
脱線すごい、ね、
何でも拾う
ね。こう上等みたいな。
借金と病気以外全部もらって
る。そうなんです。あの僕1週間前にね、
はい、
曲発表しまして、まあ、それぐらいタイアップっていうわけじゃないですけど、
うん、
あの僕が書いてる脚本シリーズ脚本があって、
うん、
あの今人気のね、うん、あのパロナマンズブギーという台本がありますか、
はい、
その脚本を、まあ、イメージして作った曲がありますんで、
はい、
皆さんよろしければ聴いていただきたいと思います。それではすすきりん太郎でパロマンズブギー人間万事なんちゃって水を飲ませてやれよ彼はとんでもない目に遭ったらしい結局君にとって生きるってどういう意味があんの風呂使って忘れちまったかい今日のうなる声がして羽毛布団にくるまって扉が開く音がした早く早く君を見せてくれパラノーマンズブギー踊れ踊れ今はただ僕らの世界はそこにあるありえないような夜を走れ走れ今はただ
ありえないことが起きたんだ
人間原理なんつって自分基準でやって
ペチャリブレインフランボイバンドフェス
うわわかりやすい
いや、俺は分からないね説明お願いします
第、何回前でしたっけねやりましたあのゲームペチャリブレ
ありましたねペチャリブレ、
はい特徴カード2枚とあとキャラクターカード1枚を引き、
うん、
で それで作ったあのキャラクターをあのトークで戦わせてあのディスカッション形式でね、
うん
戦わせてこの勝敗を決めるという
例えば引きます
か おしゃべりゲームですな、うん、例えば引きましょうか
例えば引きましょうか例えばねはいこれと2枚引くんですよね
2枚特徴カード
特徴カード2枚引きまして今ね俺ねハッキングが得意な鋼鉄のっていう体が鋼鉄のっていう特徴カード引いて引
であとキャラクターカードを1枚引いてください
はいキャラクターは幼稚園児ということはハッキングが得意な体が鋼鉄の幼稚園児を使って
やって戦わないといけない
ってやつ、ね、
スーパーヒーロー
うん
これをですね、うん、今回はバンドで
バンドで
バンド縛りで
お
つまりそういう体で戦うというか
そういうバンドがいるそういうアーティストがいるという体で
アーティスト
おーなるほどね
いるという体で
ハッキングが得意な体が鋼鉄の幼稚園児のバンド
いやでもそれをどういう風な要素で使うかは自分のこの捉え方次第
あなるほど
本人がそうなのかとかね音楽性がそうなのかとかいろいろ絡め方も
なるほど
いろいろできると
はいはいはい
今回はそう
フェスに絡めて
フェスと絡めてこの
そうですねちょうど4月のねこれが配信されてる頃には、もうすぐになってると思いますが、
うん
まあフラムバンドフェスというのね、うん、2 days のフラムバンドをまあフィフスアニバーサリー
フィフスアニバーサリー
そうですね5年僕らも5年ですよ、
うん、
ねまだまだペイペイでございますがね5年というの
は、ね、小学生が高校生になるからね
そうだねまあでもそりゃそうでしょ
それはそうなんだよ、
うん、3年の時だって同じこと言ってた
もん、うん、そうね
あの中学生が卒業するわけ
ね、うん、そうねこの前6年生だったのにもう中学卒業だわけ
そうですよね1歳が4歳になる
そうね、うん、1歳が4歳はあまりなんかさなんか感覚が俺の中だね
5歳が10歳になる
それもあんま感覚がないんだよちゃんと小学生がもう高校生みたいな何か
分かるねまたそれ
とに
か
く、ねうん、まあそれと絡めてですね、
そうそうそう
そ
う
そのフェスに出る架空の出演者として
はいはい
キャラクターを作っていただきましょう、
ね、なるほど、
うん、
じゃあまあ俺らもちょっとやってないからよく分かんないからね、
う
ん、一回やってみましょうか
一回やってみましょうか、
はい、
とりあえず引くんですよね
とりあえず
特徴2枚とキャラクター1枚引くわけですよね
はい、
はい、
じゃあ
どうします
先どうぞ
じゃあ僕が先にどっちからあもう一気に3枚引いちゃっていいですか2枚1枚
いいですよ
2枚1枚で、こっちがキャラクターカード。じゃあまずキャラクターを、
こっちが特徴カード、
こっちが特徴カード2枚引きますよ。
ん？あ、こっちキャラクターか。
キャラクター1枚。で、これ俺キャラクター今まだ伏せてます、はいはい。1枚引きました。で、こっち特徴2枚
を。2枚。
でも、はい、2枚引きまして、
まだ見ないでね。
伏せてます。はい。
はい。
じゃあ僕も次、山もらっていいですか？はい。キャラクターを、じゃあ1枚引いて、で、特徴カードを2枚。
これ大事ですよ。
さあ、というわけで見ていきましょうか。
はい。どっちからいきます？一気に見ます？
じゃあ、一斉の線で見てから紹介しましょうか。
はいはい。
で、一斉の線、
はい。あー、
お、
あなるほどね。
ほー、なるほどね。
なあ、そうか、なるほど。あー、あー、そうださ
あ、
だってこれをですね、3ターンを使ってね、戦ってもらおうと思います。
はい
はい、
3ターン
3ターン、
こいつがもう決定ですか？
これ決定です、
うん、今回はもうこいつが引かないですか？
うん、そうです。
うわ
ー、戦い、
うわー。さあ、僕らが引いたね、特徴カードとキャラクターカードは何だったのか、はい、じゃあちょっと公開していきましょうか。
はい、
アツシ君からお願いします。
おいですか？多分ね、キャラクターはね、キャラクターから言った方がいいですか？特徴から言った方がいいですか？どっちもいいか。
特徴からいきましょう。
ね、まず憂鬱な、
はい、
目からビームが出せる、
はい、
お笑い芸人です。
おー、
これね、だって完全にもう俺の方向性が決まりました。
いきますよ。俺は、
はい、
肌がベトベトする、
おー、やだね、
毛深い、
やだね、
ティラノサウルス。
あー、なるほど。
俺はもう人間ではない
っていうね。そうね、肌がベタベタして毛深いティラノサウルス。
いや、でも絡め方次第だから。
そうね、
どういう風にこうプロデュースする
か。ティラノサウルスが肌がベタベタして毛深かったという説があるよね。
そうね、だからあの説はそうだよね。
うん、
まあ、骨格しか分かんないわけだから。そうそうそう、皮膚分かんない
わけ、ね、実はね、毛が生えてた、鳥居の方だったみたいな説ありますからね。
いやー、これ難しいってか、人じゃないってことですね、りんたろーくんは。
いや、分からない、それを、
まあ、それもね、
それがどう、何にかかっているのか、
あれかもしれない、まんなんだらミッチみたいな感じでね、
わからない
から、かぶり物
人にかかっているのか、何にかかっているのか、
これをアーティストとか見ると
アーティストにする、それはアーティスト。
いやー、すげー、味が濃いパスタだな。
うん、これなんかもうね、完全にだって、
はい、では第1弾目は、
はい
はい、
ライブで、
ライブ
シチュエーション、ライブ
どういうポジションなんですか？自分、まあ、どれも込みで、自分がライブプロデュースするもいいし、
そうそう、
自分が出演するもいいし、
そうそうそう、
ワンマンでもいいし、どこでもいいし、
とにかくこれで、点数を、
何を、もう、集客、
集客というか、まあ、人気を稼いでほしいですね。
人気を稼いでほしい、
とにかく
話題性とかそういうこと。
そうそう、ライブパフォーマンスを、
ライブパフォーマンス、あー、なるほど。あー、わかる、
ステージングとかね。
はいはいはい、はぁ、
うん、
音楽ですよね。
音楽で
そうですよね。
音楽はじゃあ、
音楽、ね、
必須ということで。
そうですよね。ライブっていうか、まあ今日音楽アーティストってことで。
でも笑い
ライブじゃない。笑いライブじゃないですもんね。
そうそう、お笑いライブじゃない。
うんうんうん。
OK っす。
では、先行後攻、決めてください。
先行、じゃあ、僕で、あ、どうする、どうする。
いや、ちょっとどうぞ、どうぞ先行してほしいな。
じゃあ俺が先行しましょう。
はい。
はい。
では、先行りんたろーくんで。
はい。
はい。
じゃあ、2分にしましょうか。
はい。
はい。せーの、スタート。
まずはですね、今回ライブを、開催するにあたって、我々がプロデュースします、バンドの方を紹介したいと思います。ジュラキという、
ジュラキ
名前の、バンドでございまして、まあ、日本のね、会を、まあ、牽引するような、あ、まあ、なんでしょうね、まあ、楽曲的にはヘビーバンドですね、ヘビーロックバンド。
ヘビーですか。
はい。で、今回ジュラッキーのね、ライブなんですけども、横浜アリーナの方を貸し切りまして、
でかいな。
はい。ティラノサウルスの方をですね、こう、まあ、模型ですよね、実物の模型を、まあ、ライブに使用することによって、
すごいな、
すごい、その、なんだろう、子供たちとかもエンターテインメントとして楽しめるように、
常に金かかってるよ。
はい。まあ、非常にこう、まあ、肌がベトベトして毛深いんでございますけど、このティラノサウルス
使った、
はい、いやー、肌がベトベトして
まあ、ただ、なんでしょうね、こう肌がベトベトするというのは、こう湿気が多いということですね。だからジュラ紀っていうものは、日本もこうジャングル化したわけですね、うん、世界中がね。
うん、
こうまだ日本今、世界がこういうふうになってなくて、
うん、
まだこう熱帯だったというような状況もございますんで、
はい、
まあ、そういうのを再現して、ちょっと肌がベタベタする。まあ、でも、ライブでこう熱が上がってくれば、みんな汗をかきますんで、うん、まあ、それはまあ気にならないかなと。で、まあ、ティラノサウルスが毛深いっていうのは、これは最近の説です。最近毛深いんじゃねえかという。
そうね。
そ
う
なるほどね。
肌質は。
まあ、ぜひ、こう、ジュラ紀のライブを皆さん楽しみにしていただければと思います。ということで、
はい、
今回のライブ。
お、素晴らしい。1分36秒。
いや、長いなぁ。俺、長えな。難しい。そう考えると。
いい感じですね。
いい感じですね。
ジュラ紀。
ジュラ紀ね。
インパクトあるね。
そういう
長いもうすでに売れてるんじゃねえかっていう話だけどね。
いや、他のアリーナやってるもんね。
いや、だから、なんでしょうね。まあまあ、あと30秒残ってたから、うん、ちょっと付け足すと、うん、まあ、あれですよ。事務所がでかいから、うちのね。
なるほど。
そうそうそう。一気に最初から売り出すときにも、まあ。
いやでもこれは来るんじゃない？
うん。なるほどね。
持ってくるか、持ってく可能性あるよ。
これ、うまいな、エンタル君な。
いや、もうこんぐらいしかない。今、もう探り探りだよ。
いやいや、うまいよな。
じゃあ、とりあえず、では、
ライブ。やらないとね、いけないですからね。
満下敦志の、
はい、
プロデュースで。はーい、スタート。
はい、まず、このアーティストなんですけど、どういう曲調？ジャンルはね、やっぱね、シューゲーザー。今流行りの、シューゲーザー。
シューゲーザー。
ね、俺も最近知った言葉、シューゲーザー。
まあ、やっぱね、靴も見る。
そう、靴を見るみたいな感じで、うん、シューを、足、なね、シューをゲイズ
するんですよ。内向的なね。
やっぱ、憂鬱な感じの持ってるアーティストなんですよ。うん、憂鬱ね。で、シューゲーザーって言っても、ちょっとね、経路が違うんですよ。その人には、前、ずっとね、サングラスっていうか特別なね、グラスをかけてんの。なぜかというとね、目からビームが出ちゃうから。そんな目からビームが出ちゃうから。
サイクロプス？
いやいやね、ケーブルかもしれないしね。目からビームが出せるんですよ。だから、そのビジュアル的には、まあ、お笑い芸人のビジュアルなの。見た目的にはコミカルなんだけど、やってる音楽はシューゲーザー。で、かつ、特別なね、グラサンをかけて、いつも下を向いてる。だから、顔とかは見えないんだけど、やってる音楽は、なんていうかな、人の、なんていうんだろう、黒い部分を、えぐり取るようなそういう音楽をやる、名前はですね、うん、名前はね、名前は、
うん、決めてなかった。
いや、サイクロップスなんで俺が言いたい名前は言っちゃったんだもんね。でも名前はサイクロップスっていう名前でやってます。で、次はライブは、どこにしようかな。やっぱり地下の深いところのライブハウス、
ね、地下の深いところ、
やっぱり
アングラ感がある
感じ。アングラ感がある感じがいいんで、やっぱ渋谷のサイクロンだね。地下2階にまで降りてきて、シューゲーザーな感じのね。
シューゲーザーをやると。
やる、サイクロップス、どうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
いや、難しい。
サイクロップスと、ジュラ紀。また、こうね、毛色の違う国のアーティストが。
いやいやいや、
どうします？これ新しくカード引きます？そのプラスしていく感じに。これだけだとちょっときつそうな感じがするんで。
いや、きついですよ。
いいですか、きついです、うん、
ここに要素を足していく感じにする。
じゃあ、
うん、
キャラこのまんまで、
うん、
特徴だけ2枚
欲
しいですね。
引き直します。
引き直しましょう。
プラス引き直す。
いや、プラスは良くないですね。
じゃあ引き直すでいこうか。
キャラだけは生きれ。
はい、
キャラ僕はティラノサウルス
の主人公。俺は芸人の
よ。
逃れられないんだね。
じゃあ僕は2枚いきますよ。はい、あっち。
はい、
さあ、何を引いたかな。
次はもう、こう引いたの言わないで、
うん、
次の。
ああ、分かれた。はい、次言わないで、
次の戦いに行こう。
分かれた。
じゃあ次は逆で、逆の手番で、
はい、
行きましょうか。
次
はですね、CD 音源で。
CD 音源を
何？じゃあアルバムリリースということで。
アルバムリリースの場面と。
アルバムリリースでいいですか？
アルバムリリース。中身でもういいし、その全体ね。もう、アルバムリリース
の全体のエピソードで。過去のやつは消していい？いい？
いや、ダメだよ。繋がってんだよ。
繋がってはいる。けど今回のこと。
うん、
だから俺がサイクロップスなのは変わらないし。
変わらないです。
目からビームが出るのは使っていいってこと。
使っていいですよ。
ああ、そういうことね。
はい。
じゃあ、今回変えようか。
うん、俺からやります。
じゃあ、お願いします。
はい、
では、淳君、スタート。
はい、 今回ね、初リリースしますフルアルバム、サイクロプスのフルアルバム、それでも俺はやってないなんですけど、何どんなアルバムかというと、まあシューゲーザーっていうね、ジャンル的には基本的にはシューゲーザーなんかそういう何鬱屈した憂鬱な感じの曲なんですけど、まあまあ全12曲あるんですけど、
おー、
まあ物語がありまして、
フルアルバムですね。
そうなんですよ。でまあどういうコンセプトかというと、サイクロプスがね、巨大化しちゃったんですよね。
巨大化できるっていうカードが、
巨大化できるんですよ。で巨大化したのにまだ下を向いてるけど見えるわけじゃないですか。同じ人間
巨大化してシューゲイザー、
そう同じ
お前シューゲイザーっていう、
同じ感じだったらね、下向いてたら分かんないじゃん顔の巨大化したやつが下向いてたらもう目合ってるじゃん地上の人間と、そういうようなアルバム、
面白い。
で人々はその巨大化したサイクロプスをロープでね、どうにか縛ろうとするの。やっぱね、なんていうかもう暴れるって感じ。
ガリバー、ガリバー、
そう、ガリバーみたいな感じ。それいい、ありがとうございますね、ガリバーみたいな感じでロープで縛ろうとするんだけど、それに対してやはりまあお笑い芸人には関係ないとして、
関係ない
んだ、このお笑い芸人なんだよ。でもいいんだよ、それいいんだけど、サイクロプスとしてね、サイクロプスはそれに反発しようとするけどっていう、そのなんつうんだろうね、人間と巨人の闘争やりとりみたいなのをコンセプトにしてますね。聞いてください。
面白い、
はい、サイクロプスでそれでも俺はやってない、
それでも俺はやってない。
なるほど、ありがとうございます。
絶賛発売中、
4月23日です。
お前のあのシューゲーザーってそんな下を見るぐらいの情報しか
ねえ
の、
なんもない俺シューをゲーズするんでしょ。
いやまあシューゲーザーについて何も知らない、
うん、そう、何も知らない ね
シューゲーズの曲って俺のバンドでも1曲作ったことあるんだけどね。
シューゲーズしてました。
シューゲーズしましたよ。
シューをゲーズしたの。
お前はこの曲楽でいいわって言いながら弾いてたけど、
本当に、うん、下向いてる感じでしょ。だってシューゲーズは言うなれば、
しかも巨大化してね、
まあ、そう巨大化して下向いたらそりゃ目合っちゃう。
これ終わったら YouTube で聞こうね、
シューゲーザーを。
いやそれ革命だ、シューゲーザーの革命児かもしれないね。
うん、下向くんでしょ。
なんか食い倒れ人形みたいなイメージありましたけどね。せっかくだお笑い芸人カーブでさ、クダウン人形が巨大化みたいな、
うん、ああそれ面白いですね。でも俺もサイクロプスにも目からビーム出ちゃうんだもんな。
すごい、
目からビーム出ちゃうんだもんな。
さてじゃあ僕行きましょうか、リンタロウくん。
はい、
ではスタート。
というわけで今回まあ、前回横浜アリーナ公演が大成功しまして、それを受けまして今回ジュラキの方が新しくフルアルバムの方をね第一弾リリースということでございまして、本当はねアルバムリリースしてからライブをやるのが普通なところ、今回はアルバムが後というね、うん、特殊な状況でございましたんで、うん、今回も皆さんが今回いいと思ってくださったビジュアル、これをやっぱり一番に売り出したいということで、今回も使っておりますティラノサウルス、
うん、
今回は合計1000台ものカメラを使いまして、
おお、
あのアルバムのね、プロモーションビデオの方を撮影してきました。
カメラというカードが出ましたね、
うん、そうですね、こちらの方がですねもうアメリカからですね、アメリカとカナダをこう股にかけまして、うん、撮影の方をしておりまして、
うん、
今回もねティラノサウルス毛深くて、ヌルヌルしたねティラノサウルスが躍動する姿を見れるんじゃないかなと思います。今回ね一番アルバムの中でも聴いてほしい楽曲の中で聴いてほしいのがギターなんですよね。
ギターというカードが
いいカード弾いたんですよ。でギターなんですよ。で今回こうアルバムのタイトル、ここで初めて発表になりますが、
はい、
アルバムタイトルがですね創生ということでございます。作る、世界の世界に創生ということでございまして、ジュラキというバンドが一体どういうバンドなのか、
うん、
というところでございますけど、何よりもこうティラノサウルスの、鳴き声というものをチョーキングで表す、表すというところでございまして、今回独自に開発したエフェクターですよね、
うん、
エフェクター、
なるほど、
そうなんですよ、 T-REX というエフェクターを僕と社と一緒に開発しまして、そちらの方をねギターの方でふんだんに盛り込んだ作品となってますんで、まあ音楽的にも新しいものが聴けるんじゃないかなというところでございます。というわけで聴いてください、ジュラキで創生
テクイ。完璧2分だし、もう1分57秒だし、
1分57秒
完璧だし、
いやー、
サンキュー、
さすがです
わ、素晴らしい、
素晴らしい、
サンキュー、
なかなか隙がないですね、ジュラキー、
隙がないですね。 いいな、
ジュラ紀いいもん、
ジュラ紀いいね、もうなんか、うん、もうなんかね、見えてきてるもん
ね、ジュラ紀、ちょっとチョーキングね、うん、でのあの、T-Rex のどれぐらい、どんなこう、音が鳴るのか、
そうだよね、
聞いてみたい、
そうそう、
イメージできるもんね、ってね、いいな、
やってるよね、
ギターとカメラはでかかったですね。
使い勝手のいい、
いやいやいや、
なんとかのとかじゃなくてね、形容詞じゃないんだもん、
そうそうそうそうそう、
アイテムだもんね。
さあ、というわけで最後行きましょう、
最後行きましょう、はい、最後は、メディア露出で、
メディア露出ね、
さあ、
行きましょうか、演技的な感じですね、
あ
もう、
あ、それはね、なぜだろう、だって俺はね、お笑い芸人を持ってるから。じゃあ俺も2枚新しく聞きますよ、
はい
はい、
ということで、また順番逆で、
はい、
行きましょうか、
いいすか、あ、見ますよ、あ、そうか、
僕からね、行きましょうか、はい、じゃあ、最後のジュラ紀いきますか、
はい、りんたろーくん、ジュラ紀、スタート。
今回皆さんにお集まりいただいたのはですね、この、メンバー、新メンバーの会見の方、
新メンバー、
はい、今回ですね、あのジュラ紀の方がだいぶセールスも伸びてきましてね、ベストアルバムの発売も決まりました、うん、しかしですね、こう、なかなかこう人気としての伸びしろがね、まだミスターチルドレンに及ばないと、うん、いうところございまして、我々もいろいろ考えました。まだまずはですね、存在感の薄いメンバーがいると、うん、それはベースなんですけどもね、
存在感が薄いカードが、う
ん、はい、ベースの存在感が薄かったんですね。ベースの存在感が薄い、なんかこう下手の方でね、ちょっと彼もともと内向的でね、もともとシューゲーザーやってたんで、
やっぱね薄いよな、
そうなんですよ、もともとサイクロプスっていうバンドの全身バンド
やばい、出しに使われた、
シューゲーザーやってたんでちょっと薄いんですよね、うん、なんでこう今回は新メンバーを、皆さんに紹介したいと思います、
はい、
それで新メンバーの体が鋼鉄の T14 です。
体が鋼鉄の出ちゃった、
あー、暑かったな、
だから今回ね、全身が見て分かる通りメタル、実はですね、これ中に人間入っておりません、
お
これ全て AI になっておりますね、
お
というわけで T で、こうね、こうジュラ紀の中でこうベースを担うということで、今回彼が、うん、まあこう AI としてね、こうさらにジュラ紀のサウンドを押し出してくれるんじゃないかと、
うん、
重くいいベースを弾いてくれますんでね、というわけでこういう、新メンバーが入った T14 が入った、ジュラ紀をこれからもよろしくお願いします。1ヶ月後、解散ライブ絶滅ぜひお越しください。
ああなるほどね、
絶滅、
絶滅ね、
絶滅しちゃったよ、
その後にあの解散した後に、活休した後に、あの昭和期ってあれも出す
いやーすごい、プロデュースがすごいな、いい伝説に残るバンドだな、
そうそうそう、
すごいな、
なるほどね、
まあいいストーリーだったね、いや
ストーリーはね、
さて俺に対するはサイクロプス、
はい、そうね、
私のサイクロプスは
来い来い来い、
どうでしょうか、
はい、お願いします、
ではスタート、
トゥイネネネネテネテネテトゥイネネネネチャネネネネンね、まあこのおなじみのまあまあミュージックステーションに参加したわけですよ、出演したわけですよ、はい、
しましたね、
このサイクロプスが、
ね、
サイクロプス
タムレスでタムレスで
ということでね、今回は T-Rex でやってたけどサイクロプスのサイクロプスです、どうぞつってね、ひな壇でないけどタモさんと話すわけですよ、サイクロプスが、でいつもは主をゲーズして下向いてたんだけど、実はこれお笑い芸人なんだよね、だから元お笑い芸人の素質がある、その
お笑い芸人格好してるじゃん、
うん、お笑い芸人の素質があるからやっぱりトークがすごいねうまいので、まあひな壇っていうかね、トークするときはちゃんといつものサングラスを外す、
はいはい、
はい、でトークがね面白いの、なんかね、まあ、霊に取り憑かれたトークとかできちゃう音楽やってんのに
霊に取り憑かれたという
カードがある
からね
霊に取り憑かれたトークとかで場を沸かすわけよ、で
バラチェ
リーで言って
ー言うから、
うん、いやそうなんですよって
、
で、もともとベースいたんですよ、ベースと二人でやってたんですけど、そのベースがあの T-Rex に引き抜かれちゃったんであ
じゃあジュラ紀にね、
そう、あでジュラ紀に引き抜かれちゃったんで新しいベースを入れたってことで、やっぱねカレー粉の香りがするあのインド人のねベースをやっぱね入れるんですよ、すごいなんていうかね、もうすぐパフォーマンスがすごい、やっぱインド直伝のねダンスだったりとかをベース弾きながらそうやっちゃうっていうね、
なんでもいいじゃないか
そう、そうなの。カレー粉の匂いがするインド人のベースムハンマドを入れて、まあ、じゃあ聞いてくださいとタモさんに振られるわけですよ。それでは聞いてください、サイクロプスで
長い用意しとけよ、用意しとけよ、テンプレだ
と。ムーンね、
でもあれじゃん、タトゥー来なかった時みたいな。
そうね、
タモさん
ということで
タトゥーは出てきませんって。
はい、終わりです。もう2分経ってるんですよ、どうせ。
結局さ、プロデューサーのお前がお笑い芸人になったってオチだよ。なんだカレー粉、
やばいな
カレー粉って。
料理番組のくせ
えな。難しい難しい、これは難しいよ。
なんで無捨てで押し通したんだ。
やっぱお笑い芸人だからトークできんなと思って、トーク番組、トークする、あの音楽番組ってなんかなと思ったら M ステしかなかったんだ俺の
中で。歌いましたね。
さあ、というわけで終わりましたけども、
難しいよ。
さて、
あ、予想以上に盛り上がりましたね。
予想以上に盛り上がりました、うん、これ難しいですね、判定は。
いや、この判定は、いや、そうか、難しいかい。
難しいですね。
そうか、そうか。
いや、難しいと思うよ。
難しい。
何を取るかって話だよ。
何を取るかなんだよな。
あ、まあ、そうね。
いや、俺はな、ただね、一つ言えることは、俺も面白かったよ、サクロス。でも、これは本当に事故だということだけ。ね、そう。このゲームの、多分ゲーム8は俺だよ。
うん、そうだと思う。俺もね、うん、まあね、なんか、収めたもんね、ちゃんとね。
収めてたね。
収めたね。
ちょっと判定をお願いしたいと思います、
はい、これはね、ただね、ゲームでは確かにね、凛太郎くん勝ったよ。
うん、
うん、ジュラキは、ジュラキの圧勝だと思うよ。
まとまってるもん。
ただね、やっぱね、今後生き残っていくのはね、サイクロプスかもしれない。
生き残っていくの
は氷河期に入っちゃうもん。
そうね、やっぱね、息の長いバンドだから、
絶滅した後、氷河期に入っちゃうもん。
ラストアルバム出すんでしょ。
そうそう、
もう始めから終わりまで決まってったの。パッケージされてるじゃん、終わりまで。
で、あのね、
こっちは行き当たりばったりだ
ね。サイクロプスはバンドは解散しちゃうかもしれないけど、その後タモリクラブとかに
多分こいつは残るよね。
出続ける、多分。
そう、サイクロプス自体は
M ステには出ないかも、これ今後出ないかもしれないけど、
多分ベースすぐビザ切れるもん。
そうだね、インドから来てね。
インドから来てる。
そう
そう、でもね、ぬるっとね、タモリクラブに出てるよ、
多分。そうね、ちょっと人間的に好かれちゃうんだろうね。
そうそう、
音楽的じゃダメだけど。
ほんとやだよ、頑張ってもさ。頑張っても勝てないもん。
そう、
もうね、井上さんの、趣味がおかしいからね。
むせてますけど大丈夫ですか。
もうなんか、咳が止まらないし、なんか絶滅するのかもしれないです
ね。やっぱね、で俺もね。
さあ、というわけで宣言お願いいたしますよ。
はい、ということで、勝利は、勝者はサイクロプスで。
やっ、
やっ、
お願いします。ありがとうございます。サイクロプス、よろしくお願いします。はい、これからも
思い返すと、このプロデューサーなんか頑張ってましたね。一心、なんかさ、バンドと一緒に試行錯誤してる姿が好感持てましたよね。
そうそう、なんか一応考えてはいるんで。そう、
すげえ考えて
る。バカなんですね、巨大化してな、周囲のなんか下見るみたいな。
そう
したら目合うじゃん、上みたいな。
だからなんだよ、男子。
ただね、意外と深いテーマを持ってるんだよ、
本当に。初めて顔見えるんだよ、
巨大化して。下を見たら、なんか下にいる人と目が合ったみたいな。
初めて人と目が合った。深いな、
バカバカ、
深い、
何が深いテーマだよ。
いや、初めて人の目を見た、人と目が合ったっていう。
いや、最大限の弁護なんだ
よ。巨大化しなきゃ分かんないからね。
そうそう、バカバカ、
そこで人の目を初めて見て、やっぱ人の目変わるんだよ。
バカ弁護士とバカ被告がさ、バカ裁判だよ、ほんと。このバカ裁判だよ、うん、俺がちゃんと証拠用意してさ、綺麗に弁論を渡したのに、バカ、弁護士とバカ。
でもね、やっぱ、ゴリ押しが、ゴリ押しで、大体人狼のパターンだよね、人狼やった時
に。
全て論理でさ、戦ってるんだけど、最後、
一切方がなんか
勝ってない、勝ってない印象とかで負けちゃうっていう
ね。なんか、ほんとなんかさ、ジャンプの主人公とかね、だから俺は敵役の方をいつもね、応援するわけ。
うん、
だからこういうことですよね。だからただ熱血だけで突っ走ってる未熟な主人公がさ、
うん、
もうずっといろいろ考えながら戦ってる悪のやつに勝っちゃうわけだよ。
だ努力、友情、勝利だから
友情できちゃって
ね。努力だと友情があって勝ったでしょ。
カバーでさ、コミッションだと優勝しちゃって
る。俺だから
バカさ、今
癒着しちゃったよ。
そう完全にもうジャンプだから俺。
さあ、というわけで、なんだっけ、ベチャリブレ、
フランボイバンドフェス、
フランボイバンドフェスのコーナーでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
やっぱりフェス出られるじゃん。
よし、
サイクロプス、
サイクロプスで
頼むぜ。さあ、というわけで、エンディングでございます。ということで、まあ、今回もありがとうございますね、皆さんね、お聞きいただいてね。まあ、4月始まりまして、フラムバンドのアイデンティティが問われるも、まあ、第15回目にして、まあ、初めて聞くよっていう方も、今後ともよろしくお願いいたします。さあ、何なんだこいつらはと思ってるかもしれませんが
何をやっているんだ
という、意外と聞いていくと、あのボディみたいに聞いてくるんでね、トークは意外とそうなんですよ。で、何よりもね、あの曲はまたいいっていうね、こうギャップありますから、ギャップね、風邪ひきますよ皆さん、俺たちのギャップで
確かにそうね、寒
暖差、俺一生懸命考えた反動で、今俺何も考えてないからねなんだよ、ジュラギ頑張ったのよっていうさ、
は
い、
ジュラギよかったな。
いや、ほんとに
ね、そうですね、オッケーですよ。
さあ、というわけで、
はい、
まあ、この収録、まあ、終わりましてからですね、もうすぐですね、もう来週になるんですが、まあ、皆さん聞いてからは何日後かは分かりませんが、ちょっと4月の14日、15日にですね、フランボイフェスという僕らの、5アニバーサリー、フィフスアニバーサリーイベント、5周年企画イベントがございます。 2days で、僕らの司令がガンガンライブに出てくれるということで、フェスの詳細情報をあちくん。
はい、2days のフェス待っております。まず第1日 days 1、4月14日、木曜日、嘘、4月14日土曜日、
はい、
はい、
びっくりした、
俺もびっくりした。で、の出演は、D クラックス、M104、アップマンシップ、フィールソーライス、マチコバレテルズ、フランボイバンドのね、全ロックバンドで
ザ・マチコバレテルズね、
ザ・マチコバレテルズですね、
はい、
はい、ありがとうございます。で、デイズ2、4月15日、サンデー、日曜日は、シンドコ、ラブメリーゴーランド、世紀末パラレル研究所、フランボーイバンドの、全4組でお届けいたしますので、はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで全国ですね、ファミリーマートの方でチケットの方も取り扱っております。詳しくはフランボーイバンドのホームページ、もしくはモハラックのホームページを、チェックしてください。まあ、ツイッターを見ていただければ一番手っ取り早いかなと、思いますので、ぜひチェックの方お願いいたします。Days 1、Days 2ともにですね、料金変わらずなんですが、両方とも見に行く方はですね、あのお得な投資券というのがございますので、そちらの方も3600円で販売しておりますので、よろしくお願いいたします。さあ、もういよいよ迫ってきたわけですよね、フランボイバンドのフェスもね。僕らもこんなんですけど、フェスを主催してますから
そうですよ
ね、
でかくなったもんだぜ。
そうですよ、
俺らもね、ワンマンをやりですよ、この半年後にはフェスがありですよ。まあ本当に5年間皆さんのご愛顧をね、全て詰め込んで、ドライブの方やっていきますので、よろしくお願いします。
はい、
さあ、当番組のですね、あつのメールの方をですね、募集しております。当番組への、お便りは id.tware@gmail.com 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 にお願いいたします。
はい、
もしくはですね、ツイッターアカウント @id.tware、id.tware id.tware ツイッターアカウントの方もフォローしていただいて、 DM の方も送っていただけると、まただ、そちらの方からでもですね、お便りの方をお待ちしております。
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、というわけでね、ほんと今日もいろいろ話しましたけど、面白かったですね。
そうですね、なんか
濃ゆかったですね、
濃ゆかったですね、今日は。
さあ、僕も本当に寝起きでね、こんなに喋るとは思わなかった。
本当に、ちゃんと起きてて、でもすげえエンジンのかかり具合がすごいね。
すごかったね。
1回目
起きたから、
そう、電力供給で抑えた感じ。
あれ、トイレ行ってタバコ吸ったら OK。
あー、すごいな
さすが、
トイレ行ってタバコ吸ってコンタクト入れたらもう、
もう本気、
もうりんたろー仕上がるから。
仕上がりいいな、
パチってね、いい仕上がり。というわけで、お送りいたしましたのは、そんなお目覚めバッチリすすきりんたろーと、
はい、水下敦史と、
鉄鋼団のノイエがお送りいたしました。
はい、さあ、というわけで今週の何かのコーナー、
何かのコーナー、
誰、 私です。
あ、よかった、
よかった、俺じゃない。毎週何かをについて僕たちが、言うコーナーでございます。
何か一つのテーマに沿って言っておりますよ。
はい、
何か気づいた方は、それについてツッコミをメールで、いただければと思います。
そう、使ってください。
はい、では今週の
ちなみにツイッターでまとめてくれてますよね。
あ、
今までの
まとめました。この間ツイートしました。
一覧がありますんでね、
それも
あ
れ分析してください。
あれひどいよね。あれね、見てるとわけわかんないんだけど
惑わされる。
さあ、それに追加される新しい一つお願いいたします。
はい、では今週の一言はフェラガモです。
なんでも
言う。ブランドだよ、ブランド。
もうすぐなってたもん。
ブランドです。
More than 50.